エントリー内を乗り越える36節。そのうち、エントリー内も通路でない。エントリー内は特殊ではないと考えていませんか？いえ、特殊ではありません。特殊かどうかは個人の主観で決まります。確かに、現在はエントリー内より筋トレ内をしている学生の方が多いでしょう。周りの学生と比べればエントリー内は特殊ではないと誤解しやすくなるのも仕方ありません。しかし、多いが少ないかで普通学者は割れるのは誤解です。エントリー内も別居した総合は言えない関係です。メールも電話も普通にする。たまにはデートもする。うまくいけば結婚もできる。距離は少し離れているだけにすみません。周りの学生の事情は気にせず自分たちに集中しましょう。人は自分は自分です。自分たちの恋愛に集中すれば周りの学生と比べればならないので特殊な恋愛がなくなります。エントリー内は特殊ではなく普通の恋愛と考えてみてください。なかなか会えないのも普通。会えなくて寂しいのも普通。定期的に連絡するのも普通。遠くまで会いに行くのも普通。交際費のために節約を頑張るのも普通。普通だと考えるようになればどれも特殊ではなく当たり前に感じるはずです。心が吹っ飛ばない難しい思いだと簡単に思えるようになるでしょう。特殊を思うのはある思い込みです。エントリー内も普通の恋愛です。エントリー内も普通の恋愛と考える。エントリー内を乗り越える36節。その2、私の目標と私たちの目標を見られるだけで目標が達成しやすくなる。エントリー内では2つの目標を立てることが大切です。1年以内を目指した短期目標と1年以上を目指した長期目標です。例えば短期目標が次のデートの日程や次のデートで楽しみたいことなどです。長期目標がエントリー内が終わった後にしたいことなどです。2人の前の話をして将来を共有していると叶えたいことや進むべき方向が具体的になります。さて、そんな目標の読み方について一つ確認したいことがあります。私の目標という読み方をしていないでしょうか。確かに自分が達成したいことですが、私の目標でも間違いではありませんが、個人的な印象があります。エントリー内の目標は自分で達成しても意味がありません。2人で一緒に達成する意味があります。2人が目指す目標なのですから、私ではなく私たちとする方が適切です。私の目標と私たちの目標と言いましょう。目標を2人で共有している印象が強くなるので、恋人意識や信頼関係も強くなります。エントリー内では常に2人で頑張ることを意識しましょう。私の目標から私たちの目標を見るだけで目標が達成しやすくなります。私の目標から私たちの目標を見る。エントリー内を乗り越える36節。その3、エントリー内も休みの日があっていい。エントリー内といえば連絡を取ることができるお考えがちです。毎日メールをしたり、時々電話で話したり、たまには会いに行ったりなどです。もちろん連絡も大切なのですが、それだけでは疲れることがあります。そこでエントリー内も休みの日を設定してみてはいかがでしょうか。こういうことがないというわけではなく、あくまで休むという意味です。エントリー内の休日は緊急を除いてお互いに連絡をしないルールを作っておきます。そうすれば連絡の無駄や対抗でお互いが自由に過ごせます。エントリー内の休みの希望は自由です。友人と遊びに行ってもいいでしょう。人の時間も自由に満喫するのもいいでしょう。買い物、掃除、洗濯など雑務を片付けてもいいでしょう。エントリー内の休みの希望は自由に行動できるようになります。車が時々ガソリンスタンドたまには休んだ方が恋愛をする気力、体力、精神力も満たされます。相手を恋しい気持ちが強くなったり、恋人関係を再確認する時間になったりします。結果として、エントリー内を長く続けやすくなるでしょう。必須のルールはありませんが、エントリー内の連休として休みを作ってみるのも面白いでしょう。週に1日近く作業を作ってみるだけでも、エントリー内の雰囲気が随分変わるはずです。エントリー内もお休みの日を作ってみる。エントリー内を乗り越える36節。その4、恋人とツーショットの写真こそ不安からの最高の思い。エントリー内の精神的な支えになるもの。それは恋人とツーショットの写真です。不安になった時は恋人とツーショットの写真を眺めましょう。恋人とツーショットの写真はエントリー内の幸せそうに写った2人の写真を見ていると、だんだん心が穏やかになってくるでしょう。きっと大丈夫と励みになったり、きっと乗り越えると、やる気が出てきたり、すぐに違いません。恋人とツーショットの写真を部屋に飾っておくといいでしょう。例えば、写真立てに入れて飾ったり、デスクマットに入れたりすれば、毎日自然と見るようになります。写真におしゃれな装飾を加えるのも良い工夫です。写真に付けを入れたり、資料を貼ったり、文字を加えたりすると、幸せそうな雰囲気が内蔵するでしょう。恋人とツーショットの写真を最高の中で見れて、気合うのも良い方法です。不安になった時、いつでも見返せます。恋人とツーショットの写真こそ不安からの最高の思いなのです。不安になった時は、恋人とツーショットの写真を眺める。エントリー内を乗り越える36節。その後、エントリー内をテーマにした歌を歌って、それさっさん。エントリー内中はエントリーをテーマにした作品に触れるのがたくさんです。世の中にはエントリー内をテーマにした作品がたくさんあります。例えばエントリーをテーマにした音楽をしたら歌詞に共感的に病気に癒されるでしょう。自分の気持ちを代弁してくれる歌詞がたくさん見つかると心がすっきりして快楽するでしょう。さて音楽に関してはさらに応用があります。音楽は聞かれてなく歌ってみてはいかがでしょうか。カラオケでエントリー内をテーマにした歌を歌ってみましょう。歌を歌いながら共感的に声を出すことでそういう作品に役立ち一石二鳥です。自分が経験している最中なら感情を込めて歌いやすくなるでしょう。エントリー内をテーマにした音楽では他の曲より上手に歌えるようになるかもしれません。余裕があれば洋楽に挑戦してみるのも面白いかもしれません。共感とそういう作品に加えて外国の勉強になるでしょう。いずれエントリー内が終われば思い出の曲になるのは間違いありません。エントリー内をテーマにした曲を歌ってそういう作品を発散させる。エントリー内を乗り越える36節。乗り越えられたらということはピンクです。エントリー内ではうっかり言いやすいことですが、要注意。乗り越えられたらということはすでに不安が止まっていることです。不安のことを抑えると自信のない様子がさらに恋人の不安になってくるでしょう。大丈夫だよ、乗り越えられるに決まっているよという前提を期待しているかもしれません。しかし、恋人に余計な気を遣わせ、さえさせるだけです。乗り越えられたらということは言いたくてもぐっと怖いことです。もし乗り越えられたらと言いそうになれば別のことに言いたいでしょう。乗り越えられるよというのです。乗り越えられたらと乗り越えられるよは引きは見ていても相手に与える印象がします。乗り越えられるよはエントリー内の成功を確認していることです。これを聞いた恋人は自信や勇気を持ってエントリー内の成功イメージが大切になるでしょう。うまくいって当たり前ではないか。努力して必ず成功させようという強いメッセージが伝わります。乗り越えられるよと今言うことエントリー内の成功が近づきます。乗り越えられるならではなく乗り越えられるよという。エントリー内を乗り越える36節。その7、恋人に依存していてはエントリー内は難しい。恋人に依存しているとエントリー内で苦労するでしょう。寂しくなった時、恋人の声を聞かないと落ち着かない。暇になった時、恋人に話してもらわないと上手に時間が過ごせない。仕事の時、恋人に話してもらわないとやる気がない。確かに恋人に助けてもらえないもあるかもしれませんが、彼に依存していると恋人の迷惑になるでしょう。そこで必要なのは事実です。事実は人の助けがなくても自分の力で物事を行えるようになることです。恋人に依存から卒業しましょう。寂しい時は恋人の声を求めるのではなく自分の力で学ばせるようにします。暇な時は恋人に話してもらうのではなく自分で上手に時間の過ごし方を見せるようにします。仕事の時、恋人の話しなくても自分でやることをして行動できるようになります。恋人に依存しなくなら自分のペースで物事を進められるようになります。最初はすぐにできなくて大変ですが、しばらく続けられると実は楽です。自分の意思で行動するからこそ、ストレスは安定してやる気も倍増します。自分の都合で物事を進められるため、自分らしい生活を送りやすくなるのです。ただし、事実はいえ、恋人を無視することはありません。事実が行き過ぎて、恋人の存在がなくなってはこんな戦闘です。事実質も恋人の時の連絡は今まで通り続けましょう。恋人に依存しすぎず、事実。エントリー内を乗り越える36節。その8、返信不要という人との愛情表現の一つ。メールの返信は強要しないこと。これはエントリー内を続けることの一つです。必ず返信するようにすると、最初はよくても後からトラブルの原因になる可能性があります。必ず返信してもらえば、嬉しい反面、相手にとっては手間に感じることもあるでしょう。現地でつもりでメールを送っても、相手は返信時間を取られるため、煩わしい感じるかもしれません。自分も忙しい時は返信しなければいけなくなります。お互いに苦労しない可能性があります。例えば、時間があれば返信するというルールであっても、恋人関係を無視するわけにはいきません。返信もしなければいけない雰囲気があり、メールが気になるでしょう。相手が忙しいと笑っている時はメールをしたい方がいい場合もあります。しかし、相手が忙しい時であってもメールを送りたいこともあるでしょう。恋人関係に休みはありません。寂しい時でもメールをしたい。用事なくてもメールをしたい。そんな時はメールに返信不要という人と正解は OK です。メールの返信が必要ならば読むだけですので相手の負担が大きくなります。自分の時間を大切にしてくださいというメッセージを間接的に伝えます。返信不要という人との愛情表現の一つ。返信不要の人からあなたは温かい態度が伝わるでしょう。相手が忙しいと笑っている時はメールに返信不要という人と加える。エントリー内を乗り越える36節。その9、エントリー内を乗り越えるのはお金も必要。エントリー内は愛があれば乗り越える。そう思いますが実際はどうでしょうか。確かに愛はエントリー内の重要な要素です。どう考えていても休みの日は愛に譲らない。誕生日や記念日にプレゼントを送れば恋人を喜ばせられ信頼関係も深まるでしょう。本当に好きな人は関係ありません。どんなに離れていても2人が愛し合って関係を保つ努力ができればエントリー内も満足します。しかし愛さえあれば乗り越えると断念するのは早すぎます。エントリー内は愛は大切ですが愛だけで乗り越えるわけではありません。現実ではやはりお金が必要です。エントリー内は何かとお金がかかります。愛には交通費がかかり、お金には宿泊費がかかります。プレゼントをするのもお金が必要です。エントリー内のデートもイベントのような感覚が強いため普通のデートよりお金がかかりやすい。服によってある程度節約ができますがそれでも限界があります。お金という現実問題は愛だけでは解決できません。どんなに愛し合っていてもお金がないと関係を保つのは難しくなります。エントリー内を乗り越えるためには愛だけでなくお金を大切にしましょう。できるだけ無駄遣いをしてお金を使います。必要なところはしっかりお金を使うべきですが、できるだけ無駄遣いは避けることが大切です。 答えのことだけ考えるのは怪しい気がしますが、現実では避けられない問題です。日頃から節約を徹底して答えを求める。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。操縦。根拠のない話はただの悪い噂。遠距離恋愛にちなんだ噂を聞いて不安になることはありませんか。一日一回は連絡しないと遠距離恋愛は続かないらしい。学生同士の遠距離恋愛はほとんどうまくいかないらしい。夏に始まった遠距離恋愛は浮気をされやすいらしい。悪い話を聞くと不安になって心拍数は上がり嫌な話が出てくるでしょう。もちろん根拠があるならまだいいのです。統計データや心理学など根拠のある話は自分にも起こりますから参考にする価値はあるでしょう。しかし根拠のない話なら要注意です。根拠のない話はただの悪い噂です。悪い噂を信じて余計な不安を感じると不要な不安を増やします。根拠のない悪い噂に組み合わせないことです。一日一回は連絡しないと遠距離恋愛は続かないらしいというのは嘘です。遠距離恋愛の適切な連絡頻度は各国によって異なります。学生同士の遠距離恋愛はほとんどうまくいかないらしいというのも真実ではありません。学生同士の遠距離恋愛でもうまくいったケースはたくさんあります。夏に始まった遠距離恋愛は浮気をされやすいらしいというのも正しくありません。根拠が全くありません。悪い噂を信じた場合に自分たちの恋愛の可能性を壊すのはもったいない。人から聞く話を信じるのではなく、まず根拠の有無を確認しましょう。世の中にある情報には正しい情報とそうでない情報があります。全ての話をそのまま信じるのではなく、自分の頭できちんと考え、正しい情報だけを選ぶ習慣を身につけてください。根拠のない話なら組み合わせず、きっぱりにする。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その11、わざと取り出して拒否されると後で苦労する。どうしても会いたい。そんな時、何かに怒ったりして無理やろうとすることもあるかもしれません。わざと取り出した様子を見せれば、恋人の同情をして理解しにくくなるでしょう。仕方ないと思ってデートの約束ができることもあります。しかし、この方法は可能であっても仕方が賢明です。一時的には効果的でも後から苦労するでしょう。感情的な手段で訴えるのは正しくありません。わざと取り出すと会いたいという気持ちよりわがままな人という印象の方が強くなります。なんだか自分勝手なと、幼稚に誤解されるのは損でしょう。わざと取り出すと出会えたとしても、あなたの印象が悪いから、年々は成長です。会いたいという気持ちを伝えるのはいいのですが、わざと取り出した言動は慎むことです。幼稚な手段は失敗しを変えます。大人なら、おとなしい対応を行いましょう。会いたい気持ちを伝え、無理な素直に諦めることです。誠実な態度を見せる方が、長期的に考えて信頼関係を築きやすくなります。わざと何かに怒ったりして無理やろうとしない。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その順に、遠距離恋愛に必ず加えたルールは、遠距離恋愛は前もってルールを設定をスムーズです。電話をして1時間単位、1日メールをする頻度、会いに行く頻度、2人で話し合ってある程度ルールを決めれば連絡しやすくなるでしょう。もちろん、たまに新しい体験なので、ある程度、ルールの方が必ずするでしょう。どんなルールを作っても自由ですが、必ず加えてほしいルールが一つあります。事情があれば、ルールに加わらなくていいというルールです。遠距離恋愛は何が起こるかわかりません。都合があって、ルールを守れないこともできるでしょう。例えば、毎週土曜の夜7時に電話をするというルールを作ったとします。ところが、急用事なき、ルールを守れなくなることもあるでしょう。もしくは、記録付近で電話をする気分ではない状況もあるはずです。そんなことまでルールに加わると無理が生じます。ルールに加わった結果、彼の関係が崩れては意味がありません。ルールを作ったのは遠距離恋愛を成功させるためです。遠距離恋愛を成功させるために作ったルールが、彼の恋愛を妨げることになっては、こんな戦闘です。ルールは作っても、こだわりすぎないことです。ルールの作り方は自由ですが、事情があれば、ルールに加わらなくていいというルールでは必ず加えておきましょう。事情があれば、ルールに加わらなくていいというルールでは必ず加えておく。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その13、連絡するときは積極的に恋人の名前を呼ぶ。遠距離恋愛は苦の連続です。物理的に距離が離れている分、少しでも苦して心理的な距離を近づけなければいけません。そんな苦の一つが恋人の名前を呼ぶことです。恋人と連絡を取り合うとき、恋人の名前を積極的に呼ぶようにしましょう。必要があって呼ぶのではなく、必要がなくても呼ぶことです。誰でも自分の名前を呼ばれると嬉しい感じのものです。相手に対して大事にしています、尊重していますなどの意味を伝えます。電話やメールのとき、恋人の名前を呼ぶと存在価値を認めてもらったと感じ喜んでくれるでしょう。自分の名前を呼ばれて嫌な気持ちになる人はいません。名前を呼ぶと呼ぶと心理的な距離がぐっと近づけられます。例えば、電話におやすみというメールを送るとします。普通におやすみとするより、まんまさんおやすみとする方が親しい雰囲気が伝わるでしょう。名前は恋人同士で最初でも構いません。許されているなら呼び捨てでも OK です。恥ずかしいかもしれませんが、遠距離恋愛を成功させたければ心がけておきたい工夫です。時間もお金もかからないので今すぐできます。必要なのは勇気だけ。恥ずかしがらず勇気を出して積極的に名前を呼んでいきましょう。恋人とのコミュニケーションでは積極的に恋人の名前を呼ぶ。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その14、天気が悪くても会いたいと考える人が愛される。デート当日の朝窓を開けると雨が降っていたとします。ここでどう思うかです。残念。天気が悪いから雨をやめようかな。デートのキャンセルを検討する人もいるかもしれません。もちろん歩けないことがあるならキャンセルにするのもありでしょう。激しい雨風の中で無理に会おうとすると事故に遭う可能性もあります。そもそもバスや電車が動いているのも怪しいでしょう。しかし普通の雨ならキャンセルする必要はありません。遠距離恋愛のデートは貴重なチャンスです。普通の雨なら少し歩きにくいかもしれませんが結構素敵です。もし雨を理由にデートをキャンセルすると相手はどう思うでしょうか。雨が降ったからキャンセルするデートにしか大切に思われていないと感じるでしょう。雨に負けたと思うかもしれません。雨が降っているデートをキャンセルしては遠距離恋愛を乗り越えられません。本当に好きな人なら少々天気が悪くても会いたいと思うはずです。傘をさせば普通に歩けます。建物なら雨も関係ありません。天気が悪くても会いたいと考える人が愛されます。デート当日の雨でも天気が悪くても会いたいと考える。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その15、遠距離恋愛で改めて通信機の素晴らしさに気づく。今使っている通信機が全てなくなった状況を考えてみてください。固定電話がない。携帯電話もない。パソコンもない。当然メールも何も SNS もない。もし通信機が全てなければ遠距離恋愛は絶望的になるのではないでしょうか。完全に可能ではありませんが、成功率は限りなくゼロに近くなるはずです。逆に言えば、今遠距離恋愛はこうした通信機に助けられているのです。わずかな操作で遠く離れた人と連絡が取れますが、それは数多くのコードの技術が使われています。私たちは生まれた時から全て通信機に囲まれているため、あるのが当たり前と思い、感謝をすべきです。しかし、少なくとも通信機がなければ遠距離恋愛は非常に困難です。通信機があるおかげで遠距離恋愛が続けられています。今あなたが使っている通信機は、長年の私人類の英知が吸収された道具、文明の意味です。改めて通信機に感謝することです。通信機だけでなく、その通信機を作った人も感謝しましょう。開発した人の苦労を想像すれば、ありがたい気持ちが実感できるでしょう。誰かに知り開発してくれたおかげで、あなたの今の人生が助かっています。使っているというより、使わせていただくという現状が気持ちを作られているとおり、素晴らしい運命の意味に感謝しながら、今日の恋人とコミュニケーションを求めましょう。改めて素晴らしい通信機に感謝する。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その16、会えないという安定した言い方はできるだけ伝える。遠距離恋愛や日程を話し合うとき、規制のことが登場しないです。例えば、今週は会えない、今月は会えないなどです。忙しい生活を送っていると、セリフに余裕なく会えないのが確実だと思われます。しかし、そうしたときに登場することですが、要注意。会えないという言い方は事実であっても、できるだけ伝えた方がいいでしょう。安定した言い方は、相手に内緒を与え、嫌な雰囲気があることがあります。場合によっては、会いたくない、会うの面倒など、声も聞こえるでしょう。断り人の悪いはなくても、そう聞こえやすい、話が必要です。こうしたときは、安定した言い方より、柔らかい言い方の方が適切です。例えば、今週は厳しい、今月は難しいなどの表現です。厳しい、難しいなど、可能性が低い言い方の方が聞きやすくなるでしょう。未来に伴ってるため、また誘ってみようと思わせます。同じ意味を伝えるも、言い方を少し心がけるだけで印象が変わります。遠距離恋愛は、言葉遣いの一つ一つが断定に影響します。断るときは、できるだけ柔らかい言い方を心がけるようにしましょう。会えないことを伝えるときは、遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その17、会えない話で会話を終えない。遠距離恋愛は会えないことを伝える場面があります。忙しい生活を送っているときは、やはり正直に会えないことを伝える必要があります。嘘をつくわけにはいきませんが、やはりきちんと伝えてはいけません。今週のは少し厳しい、今月のは難しい、など、仕方なく断る場面があるでしょう。断るときは会えないという断定より、会うのは難しいという可能性が低い方の方がいいでしょう。可能性が低い方の方が取れないため、聞きやすくなります。さて、正直に会えないことを伝えるのはいいんですが、そこで話が終わってはいけません。会えない話で会話が終わると、つらいため、手抜きの印象が強くなります。もう会いたくないと誤解される可能性もあります。こんなときに心がけたいことがあります。会えない話をした後は、必ず大体の話を用意しましょう。今月のは難しい、まだまだ来月に会えるという言葉を続けましょう。今回は会いなくても別の日に会えるとあれば、今に行こうなので話が前に進みます。会いなくても話しやすくなるでしょう。会いない話で会話を終えないことです。大体のさっと出してポジティブな雰囲気で会話をしていきましょう。会いない話まだまだ会える日程を抑える。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その18、敵の自由を与えた方が信頼関係は強くなる。遠距離恋愛はある程度のルールが必要です。時間を気にせず電話をするのはさすがに迷惑でしょう。相手の行動を完全な自由にすれば浮気の可能性も高まるでしょう。お互いに生活があるわけですが、連絡頻度、タイミング、行動などある程度のルールを作ることが大切です。しかし、ルールを作るとはいえ、禁止するのはよくありません。異性との会話を一切禁止する。どんなメールでも返信は1時間ない。1日の行動を細かくメールしなければいけない。 細かくルールをつけばエントリー内の失敗を防げそうですが、そういう問題ではないのです。厳しいルールはもはや束縛です。いちいち行動を制限されると相手は自分も信用されていないと思うでしょう。信頼関係がなくなってしまえば過ちは防げてもエントリー内は続きません。大切なのは適度な自由です。ルールをつけるときは適度な範囲で自由を許容しましょう。エントリー内に休みの日をつく。デートの費用はお互いに出し合う。パーティーのような大勢が集まる場所なら異性がいても OK。ある程度自由にさせた方が相手は信頼されていると感じます。すると相手も優しい気持ちになり、あなたを自由にさせてくれるでしょう。信頼関係が強くなったら自由を与えるのではありません。まず自由を与えるから信頼関係が強くなります。適度な自由を与えた方が信頼関係は強くなるのです。適度な自由を許容して信頼関係を強化させる。エントリー内を乗り越える30の法則。その19。他に余裕があってこそ相手を愛し続ける余裕もない。エントリー内で一番大切なのは何か。それは愛を呼ぶかもしれません。エントリー内では愛も大切ですが、他にも大切です。連絡を取るには通信費がかかり、会議には交通費がかかります。恋人の状況にはどうでは、恋人の費用の負担も大きくなり、生活にも大きくなるでしょう。そのため、できるだけ節約を徹底して、貯金を行うことが必要です。さて、この節約ですが、貯金という意味だけでなく、別の意味もあります。他には愛も影響する点です。例えば、他に余裕がなくなった時、意外にしやすくなった経験はありませんか。銀行預金の残高が少なくなるにつれて、生活が悪くなったり、息苦しくなったりした経験があるのではないでしょうか。優しさや思いやりの大切さを笑っていても、そういうことができる余裕がなくなります。お金がないと食べていけません。お金がなくなるということは生きていけないということ。優先順位では愛より命の方が大切です。そのためお金が不足すると、自分の生活で精一杯になり、心に余裕がなくなります。その結果、人を愛する余裕がなくなり、恋愛感情も冷めやすくなることがあります。エントリー内には極有な節約や変化であっても、突き詰めると、お金の問題に気づくことが珍しくありません。お金は愛も影響するときは、できるに思うかもしれませんが、大変将来につながっているのが現実です。エントリー内では節約が大事と、言われるのは通信費や交通費を捻する意味ではありません。愛情を保ち続けるためにも最低限のお金が必要です。お金は恋愛感情を維持するための大切な要素。だからこそ、エントリー内では節約が重要です。お金に余裕があってこそ、相手を愛し続ける余裕もあります。人を愛する余裕を保つためにも節約を行う。エントリー内を乗り越える30の法則。その10。エントリー内に作戦名をつければもっとやる気になる。エントリー内にかっこいい作戦名をつけませんか。エントリー内という読み方もいいですが、ドキドキさせる印象もありません。人によってはネガティブな響きの方が強く感じるかもしれません。そこであなたもエントリー内にドキドキさせる作戦名をつけるのです。例えば 650km 作戦です。離れたという作戦名に使うとそれらの響きに聞こえるでしょう。遠い離れたというのは曲げないという意味を込めて名付ければ、ますますやる気が出るに違いありません。有段大作戦という響きでもいいでしょう。有段大作戦という響きで戻ってきてほしいという名前を込めた作戦名です。エントリー内では一時的に恋人から離れますが、いつまた元の場所に戻ってきます。作戦名に願いを込めると、お互いに目的地を共有しやすくなるでしょう。指導者がいない作戦という名前はありません。深い人って指導者がいないという方に強いです。作戦名が決まればカレンダーや手帳に早速書き込みましょう。作戦名を文字にすると現実的な印象も強くなります。カレンダーや手帳を見るために時間が流されます。エントリー内にかっこいい作戦名をつけてみる。エントリー内を乗り越える30の法則。その11。何でもない人とプレゼントを送るストライミング。エントリー内ではプレゼントを送る習慣があるといいでしょう。大切な人にプレゼントをすると相手の存在価値を求めるメッセージを伝えられます。心のつながりを維持するために大切な習慣の一つです。さて、プレゼントを送るときはどんなタイミングを想像するでしょうか。おそらく誕生日や記念日などを思い浮かべるのではないでしょうか。もちろん誕生日や記念日もいいのですが、プレゼントを送る機会として意外なタイミングがあります。それは何でもないです。特別な日でなくてもいいのです。むしろ特別な日でない方がプレゼントを送るのですとタイミングです。特別な日の日を送るのはもちろん嬉しいのですが、形式的な感じもします。嬉しいと感じる反面、以上形式として送っているという社交辞令のような感じもします。しかし、何でもない時に送るプレゼントには社交辞令のような雰囲気がありません。送る理由は些細でいいのです。待ち歩いていたら偶然にプレゼントを見つけたので送ってみた。平凡な理由の方が相手は普段で愛されている。本当に大切に思われていると実感するでしょう。また突然のプレゼントは全く予想できないので差別に思われます。誕生日や記念日だけでなく何でもない日に送っていませんか。エントリー内の成功率を上げる風になるでしょう。何でもない人とプレゼントを送るストライミングです。誕生日や記念日だけでなく何でもない時にもプレゼントを送る。エントリー内を乗り越える30の法則。その12、デートの日程を相談するときの上手な言い方は、恋人とデートするときどんな言い方で相談するかです。よく言い方はいつ帰るです。最もシンプルでよく使われる仕事です。もちろん担当直入にいつ帰ると聞くのもいいのですが、いまいち会いたい気持ちが伝わりにくい。何も目安がないため日程の範囲も広くない相手の答えにくいでしょう。ではどんな言い方で相談を仕掛けるのがいいのか。こうしたときは少し期間を絞って相談した方がスムーズです。例えば1ヶ月以内に会おうという言い方です。自分が会った期間の性質を会おうと言い切ってしまいます。言い切った表現の最後のポイントです。会おうと言い切った方が早いという気持ちが強く伝わります。なおかつ1ヶ月以内という会話の性質を具体的に日程を調整しやすくなります。すると相手はできるだけ気持ちに応えたいと思います。会う日程の間を知りやすくなるかもしれません。もし1ヶ月以内に禁止していれば2ヶ月以内、3ヶ月以内など少し差を決めるといいでしょう。その他、来月までに会おう、7月までに会おう、春までに会おう、などの言い方でも OK です。相談とはいえ、具体的に言った方の意欲や熱意の伝わり方が変わります。デートの日程を決めることはできるだけ早い気持ちが伝わりやすい言い方を行いましょう。デートの日程はいつ会える、より1ヶ月以内に会おう、などの言い方を行える。エントリー内を乗り越える30の法則。その13、仲良くも相手ならばポジティブな行為できる。エントリー内中は寂しくなることが多くなるでしょう。しかし、仲良くもちょっとした相手でポジティブな行為できます。そんなことができるのかと思うかもしれませんが、あるのです。内閣のルールを作っておきましょう。ルールは自由ですが、不安や寂しさが和らぐルールの方がいいでしょう。例えば、一つの案として次のようなルールはいかがでしょうか。まず、何回目ならば1時間とします。内閣は仲良くてメールで送る。3回泣いたら褒めてもらう。5回泣いたら踊ってもらう。10回泣いたらデートの予定を前倒しにする。何回泣かないときは特別深夜でも電話していることにする。こうしたポジティブなルールを作っておけば、仲良くも楽しみになります。自分たちなりにユニークなルールを作ってみましょう。人間にはアイデアをする素晴らしいものがあります。エントリー内中の冷やすい状況を利用して、少しでも不安や寂しさを和らぐようにしませんか。内閣のルールを作って、仲良くポジティブに変える。エントリー内を乗り越える30の法則。その14、恋人に現れたときに、あなたより先に考えたいこと。ある日、恋人から突然疑われることがあります。何かそうついていない。隠れて浮気をしているんじゃないでしょうね。あなたのことが信用できない。こう疑われたときに、あなたはどんな対応をするでしょうか。自分を信じてくれていないと言われれば、どんなに悲しくなったり悔しくなったりするかもしれません。自分を信用してくれないなんてひどい。疑われたことに、あなたたち強い人で言い返すかもしれません。しかし、本当に相手が悪いのでしょうか。こう考えてみてください。疑われるようなことを自分がしていたのではないかと。もし相手ときちんとコミュニケーションして強い信頼関係を結ばれているなら、そもそも疑われることはないはずです。相手に疑われたら、疑われるようなことを自分がしている可能性があります。疑われたときは、あなたの前に自分のことを見直してみましょう。メールの返信が遅くなっていたのかもしれません。愛情表現がなかったのかもしれません。言葉遣いや態度が乱暴になっているのかもしれません。疑われるような行動をしていたかもしれないと考えると、原因が見つかりやすくなります。言葉遣いならすぐ改善しましょう。原因が分からなければ、相手に直接聞いてみるのもいいでしょう。疑われたときは、自分の振り返りを伝えです。改善して、きちんと信頼関係を結ばれれば、疑われエントリー内を乗り越える30の法則。その15、共通の友人に助けを求める。恋人に言いたいことがあっても直接言いにくい。恋人に改善をお願いしてもなかなか言うことを聞いてくれない。そんなとき共通の友人がいれば助けてもらえる場面があるかもしれません。例えば恋人からの連絡がだんだん少なくなり不安な状況があるとします。このとき共有の友人を通して恋人に改善をお願いしてもらいます。まるまるさんが連絡が少なくて悩んでいたよ。たまには連絡をした方がいいよ。それを聞いた恋人はそんなふうに思っていたのか申し訳ないと反省して問題改善が早くなるでしょう。第三者から言われると説得力が素直に聞けることがあります。共通の友人は他にも多くの仲介役になってくれます。恋人に感謝したいときあえて共通の友人を通して伝えてもらうと感動は倍増するでしょう。恋人に言われの違和感があるとき共通の友人の努力があるとはっきり状況を確認できることもあります。共通の友人があなたと恋人の仲介役になってくれると問題の改善がスムーズに進むでしょう。すべての不安や悩みを自分だけで解決するのは大変です。ときには共通の友人に助けを求めてはいかがでしょうか。共通の友人が世話をするのが少ないなら喜んで聞いてくれるはずです。仲間なんでいたことがあっさり解決するかもしれません。自分だけで解決しにくいことは共通の友人に助けを求める。エントリー内を乗り越える30の法則。その16、家族関係や友人関係の充実から恋人関係の充実。エントリー内にはお金がかかります。通信費、交通費、宿泊費、会いに行くことはお金だけでなく時間も労力も必要です。もっとお金も時間も節約したい。時間やお金を増やす良い方法はないだろうか。そう思ったときに気づいたくなるのが家族関係や友人関係です。家族や友人との付き合いを削れば時間とお金が節約できるでしょう。もちろんある程度削るのは仕方ありませんが、削りすぎは要注意です。家族や友人との関係が悪くなると恋人関係も共倒れになる可能性があるからです。 それぞれの関係に及ばすが深いつながりがあります。家族関係、友人関係は基本的な人間関係の一つ。家族関係が充実するから安心感が得られたり、遠距離で応援してもらえたりします。友人関係が良好だからこそ、デリケートな悩みを相談できたり、ストレスを発散できたりします。大切なのはバランスです。家族関係、友人関係、恋人関係のそれぞれにバランスよく関係を使うことです。多少の対応はいいのですが、極端な対応は良くありません。家族関係、友人関係とは遠距離恋愛の場合です。家族関係、友人関係が安定性がすること、恋愛の勇気、どうぞ根性も強くなり、遠距離恋愛の成功率もアップします。家族関係や友人関係が充実するから恋人関係も充実するのです。恋人関係のために家族関係や友人関係を削りすぎない。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その17、あらかじめ延長の可能性を考えておこう。遠距離恋愛は事情のため、期間が変更されることがあります。期間が変更されるなら安心してやってほしいところ。ところが残念ながら延長になることもあるでしょう。期間が安心になることはいいのですが、問題なのは延長になった時です。延長になれば信じられない、まだ我慢しなければいけないのか、続けられた心配など思わず、もうすぐ終わりそうだと期待していた分、この時のショックや脱力感は言葉で表現できないことが大きい。延長になることが分かった瞬間、我慢の限界を超え延長恋愛を諦める人もいるかもしれません。こうしたことがないようあらかじめ延長の可能性を考えておく方がいいでしょう。早く終わってほしいと思いつつ延長になるかもしれないという覚悟をしておくことです。それぞれの考えですが、どちらも大切な考え方。どちら一方ではなく両方の考えを抱くことが大切です。心の準備ができているだけでも違います。この考えは実際に延長になることがあっても精神的なダメージを最小限に抑えます。延長恋愛の姿勢も直線に向けた姿勢になります。直線に向けた心の準備ができれば少々トラブルになっても動じなくなります。早く終わってほしいと思いつつ延長になるかもしれないという覚悟をしておく。延長恋愛を乗り越える30のコツ。その18、延長恋愛であっても他人は恋人に甘えていい。他人は恋人に甘えたくなることがあるでしょう。延長恋愛で恋人に甘えたら迷惑になると思うかもしれません。もちろんいつも甘えた場合はわがままな印象が強くなり恋人の迷いを恐れるでしょう。いつも良いことを強くして我慢することも必要です。しかし他人は甘えてもいいのです。毎日延長恋愛を頑張っているのですから他人は勇気も必要です。恋人は思い切り甘えられる存在です。家族には言えないことまで言える人です。他人は思い切り甘えた方が恋人関係を実感できます。恋人に甘えた分だけあなたのことは軽くなり温かくなるでしょう。その代わり恋人が甘えてきたことも受け止めてあげてください。やはり恋人も他人は甘えたくなることがあるはずです。恋人の甘えを認めてあげれば恋人の心も軽くなり温かくなるでしょう。大好きな人だから甘えたくなるのは普通です。大好きな人だから甘えてもらいたくなるのも普通です。遠距離恋愛のように他人は甘えてもいいという行動を追加しておくかもしれません。遠距離恋愛で遠くされていたとしても他人は甘えたり甘えたりする関係が大切です。他人は恋人に甘えてみる。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その19、2人の進化が試されるのはお互いに忙しくなった時。遠距離恋愛は忙しくなって連絡が遅くなることがあります。例えば仕事の繁忙では残業が多くなり恋人と連絡やデートが難しくなるでしょう。その忙しい状況が一方だからまだいいのですが、偶然2人も忙しくなることがあります。2人とも忙しくなれば連絡もデートもする余裕がありません。この連絡が取れた状態になってしまうのです。しかし、いくら忙しくても完全に連絡が取れた状態になるのはよくありません。連絡が取れると愛も途切れます。お互いに忙しいことと協力関係を意識しましょう。お互いに忙しくても連絡できないと弱音を吐かず一緒になろうという気持ちが大切です。どんなに忙しくてもメール1回はできるはずです。メールなら時間の空いた時に確認や返信ができます。2人が歩み寄って協力すれば忙しくても最低限の連絡だけは維持できるはずです。事情があってどうしても連絡を中断したければあらかじめ期間の設定を行うそうです。期間の設定にお互いの連絡が取られるとだらだら並びそのまま連絡しない関係になってしまいます。期間の設定では最低限のつながりで解決できるでしょう。お互いに忙しいから連絡しないのか、お互いに忙しくても連絡を続けるのか、お互いに忙しくなったときこそ2人の進化が試されます。お互いに忙しいときこそ2人の進化が試されると考え協力関係を維持する。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その30、突然恋人と連絡が取れなくなったときどうするか。遠距離恋愛中、突然恋人と連絡が取れなくなる可能性もあります。何度電話をしても出てくれない。何度メールをしても返信がない。そのため連絡手段で電話しても全てを信じる。突然恋人と連絡が取れなくなるとどうしたのだろうかと不安でたまらなくなるでしょう。一方的な流れを連絡のではないかという理由がなければ、いても立ってもらえなくなるはずです。ただし心配からとはいえ、いきなり恋人のところまで行くのは避けた方がいいでしょう。恋人の状況を分からぬままいきなり訪問すると相手の迷惑になる可能性があります。物事の確認には適切な順番があります。では突然連絡が取れなくなったときどうするか。まず心がけたのはしばらく待つことです。何か特別な事情があった可能性があります。例えば携帯電話を紛失したのかもしれません。急に入院をすることになり連絡しなくてもできない状況なのかもしれません。様々な可能性が考えられますが、遠くされている自分としてはどうしようもありません。慌てずしばらく待ち続けるのが賢明です。電話やメールで返信してほしいというメッセージを残しておけば十分でしょう。しばらく待っていれば、次は相手から何か返事の連絡があるはずです。待ち続ける長さは状況にもよりますが、3日から1週間電話は一般的な範囲でしょう。それ以上待っても連絡がなければ、次は緊急連絡先に問い合わせています。恋人の近親者が何らかの詳しい事情を知っている可能性があります。緊急連絡先に問い合わせてもらわなければ、近親者本人に正確な事情を問い合わせてくれる可能性があります。ここで、おおむね何らかの事情が外れていると考えているでしょう。万が一、近親者ですが連絡がなければ、その後の対応は近親者の指示に従うのが賢明です。突然連絡が取れなくなったときは、まずしばらく待つ。すぐにしても連絡がなければ、緊急連絡先に問い合わせる。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。まとめ、その1、遠距離恋愛も必要ではないと考える。その2、私の目標から私たちの目標を変える。その3、遠距離恋愛もお休みの気を設定する。その4、不安になったときは恋人とツーショットの写真を眺める。その5、遠距離恋愛をテーマにした曲を歌ってストレスを発散させる。その6、乗り越えられるならではなく乗り越えられるようにという。その7、恋人に依存しすぎず自立する。その8、相手が忙しいと笑っているときはメールに返信しようという一言を加える。その9、日頃から節約を徹底してお金を貯める。その10、根拠のない話なら不満をさせず一般にする。その11、わざわざ何かに怒ったりして無理に会おうとしない。その12、事情があればルールにこだわらなくていいというルールでは必ず加えておく。その13、恋人とのコミュニケーションでは積極的に恋人の名前を呼ぶ。その14、デート当日の雨でも天気が悪くても会いたいと考える。その15、改めて素晴らしい通信機に感謝する。その16、会いたいことを伝えるときは断定した言い方より可能性が低いに感じる。その17、会いたい話もあるのは会いに手を抑える。その18、適度な自由を保用して信頼関係を強化する。その19、人を愛する余裕を持つためにも節約を行える。その20、遠距離内にかっこいい作戦名を捨てる。その21、誕生日や記念日だけでなく何でもない時もプレゼントを送る。その12、デートの日程はいつ帰る。より1ヶ月以内に会おうなどの言い方を行える。その13、泣いた時のルールを捨てて泣こうよ自分に帰る。その14、疑われたことは腹を立てる前に自分の行動を直してみる。その15、自分だけで解決しにくいことは共通の友人に助けを求める。その16、恋人関係のために家族関係や友人関係を削りすぎない。その17、早く終わってほしいと思いつつ遠距離になるかもしれないという覚悟をしておく。その18、頼むのは恋人に甘えてみる。その19、お互いに忙しいときこそ2人の進化が試されると考え協力関係を意識する。その30、突然連絡が取れなくなったときはまずしばらく待つ。すぐにしちゃっても連絡がなければ緊急連絡先に問い合わせる。